でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックベビーマッサージタッチケア講師の小森千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そして引き続き前回に続いてゲストの塚本裕二さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて千秋さん、
はい、
この60回目がね、前回ということで、まあ、記念してという形になりましたけれども、
はい、
塚本さん、めでたい絵本作家でデザイナーの塚本さんに、前回はね、はい、自己紹介から、それからこう会社を辞めてからのお話が結構面白かったんですが、
そうですね、
お聞きになっていかがでしたか？
はい、何でしょう、このなんか絵本作家なのに、もう自らがなんか絵本みたいな、歩く絵本みたいな
そうですね、なんかストーリー性がかなりある
そうですね、はい、本当熱い方なんだなっていうのを感じさせていただいたのと、あとこう子供に対してのその愛情っていうのが、何でしょう、すごい溢れてるなっていうので、こう伺いながら、すごいこう私としてもこの心が温まったっていうところもありますし、ちょっとまあ今この自分の現状を考えると、なんか反省しなければいけないなみたいな部分もなんか、あっという間の意味がちょっと私にはちょっと違かったみたいな量もこなす あっという間みたいな、なんかね、ユージさんみたいに楽しすぎてあっという間っていうのをもっとこう感じた方がいいなっていう反省を
あ、そうですか。そうですね。あっという間っていう感じ方が、忙しすぎてあっという間なのか、もうバタバタ、あ、そう、忙しいね。バタバタしてあっという間なのか、楽しすぎてあっという間なのかっていう、ちょっと中身が違うことも、まあまああるかもしれませんけれどもね。はい、さあ、そして、ゆうじさん。
はい。
はい、前回に続いてまたお話を伺っていきたいんですけれども、前回は、お子さん方が、今3人いらっしゃるということ、で、その3人のお子さんたちとの関わりの中で、まあ、子供が幸せに、ね、なってほしいっていうところから、周りの子供たちも幸せにしたいという思いに至ったというお話のところまで伺いましたが、
はい、
子供たちが幸せになるだけではないという思いになられたということなんですよね、その後。
あ、そうですね。やっぱりこう、はい、まあ、自分の家族を見ててもそうですし、うん、こうだんだん子育ても積み重なっていったときに、子供たちの幸せってやっぱりこう、お母さんの笑顔っていうのはすごく大きいなっていうのを感じたことが何度もあって、
はい、
で、それからその子供に向けた活動っていうのも親子向けに少しずつシフトしていって、親子に向けたイベントをやったりとか、始めるようになりました。
具体的にどんなイベント内容だを今までされてきたんですか？
例えばライブ絵本っていうのを10年前からやってるんですけど、まあ、命の大切さとか、はい、家族の大切さみたいなのをテーマにした、動く絵本、アニメーションにした絵本で、それを例えば小学校の体育館で全校に向けて親も呼んでやるとか、そういう場を借りてピアノとかその楽器の生演奏とナレーションも生で全部やって、
お金で、
はい、そういうことを、そうですね、ちょうど10年前から2013年からやり始めて、
楽しそう。
楽しい。
すごいですね。目で見て、耳で聞いて、ね、音楽とか、そういった、また声でこう発したりとかなると、ほんとすべての五感をフル活用ですもんね。
そうなんです、そうなんです。そこが狙いで、はい。
すごい、いいですね。なんかこう、私もともと特別支援学校の教員をやってて、で、肢体不自由の子たちをこう、見てたんですけれども、ほんとこう、なんだろう、こう、授業って言っても、どっちかって言ったら、そういった、まあ、絵本とかを教材にして、例えば、なんでしょう、まあ、音楽をつけたり、を一緒にこう流してあげたりとか、例えば、なんか、海がテーマだったら、 こうバランスボールとかに子供乗せて、この波をこう体感させてみたいなことをやってたなとかっていうのを思い出しました。今の話で。楽しいですよね。なんかそういった体験って。いや、やっぱいいですね。絵本を通してそういう活動を。しかも、親を招待するっていう発想って、なかなかない。どうですか？その逆に子供たちだけじゃなくて、その親を招待して、そうやって体育館を使ってっていうところで、その反響みたいな、なんか感想はどんな感じなんですか？
やっぱり親と子で全然持つ感想とかは違いますよね。子供はやっぱり年齢もいろいろいるんで、面白かったとか、結構になるとなんか感動したみたいなことは言いますし、親が、泣く親が多かったですね。泣いていただけるというか、泣くお母さんとかが多くて。
絵本はどんなものを選ばれてるんですか？この動く絵本っていうのは。
あ、これも僕のオリジナルで作った絵本。
オリジナルストーリー。
実質これが初めて作った絵本。絵本というか、絵本風のコンテンツなんですよね。その後にあっという間とか作ってるので。
そうなんですね。じゃあ、この動く絵本の活動が元になって、そこから前回ご紹介いただいた絵本ができてきてる。
そうですね。実際は2冊。二回目の創作、絵本創作みたいな形では僕の中でやって
なるほど。なんか、羨ましいですね。その招待されたら、
ます。ねえ、本当ですよね。この地域の学校にも来てほしいってね、こ
で
れ
す
聞いてる
ね。
方皆さんきっとね、思ってらっしゃると思うんですけれどもね。テーマというのは、どんなものを考えてらっしゃるんですか？その絵本のテーマというのは。
あ、今ですか？
今動く絵本で今までやってきたものの中で、にはどんなテーマのものがあるんですか？
動く絵本も一つの物語しか今作ってなくて、
そうなんですね。
ちょうど今まさに2作目を、そのライブ絵本っていうコンテンツとしては2作目を作っている。
なるほ
ね、
ど。
この間まではその家族とか命っていう、子供たちのいじめを減らしたいっていうのがあったので、それに合わせた物語とかテーマにして、なので命とか、君は家族に、なんですかね、家族に喜ばれながら生まれてきたんだよっていう、命なんだよっていうのを、こう感じられるような物語に、前回は。っていうのが。
なんか
涙、
そのテーマだ
今、
と泣いちゃう
ね、
かも。
そうですよね。これはもう親は本当に涙しすぎっていうことになると思うんですが、ちなみに今、制作中のものというのは、話せる範囲で結構ですので、どんな感じになりそうなんですか？
今はテーマは、なんて言うんですかね。ちょっと、硬めな言葉で言うと、徳を積むみたいな。自分勝手なキャラと、人のために行動を起こすキャラっていう対照的な二人が、面白おかしく進んでいくんですけど、それをやっぱり来年学校で2カ所今、リクエストいただいててやるんですけど、
すごい。
その後に、じゃあ君たちはこういう時、どっちのキャラだろうみたいな、ライブ絵本の後で授業をするんですね。その授業というかワークショップを通して、よくポスターとか先生とか大人になんかこうしちゃダメだよとか、ああしなさい、席譲りなさいみたいなのって、頭では分かってもっていうのあるじゃないですか。なので、それを子供たち自身が、キャラクターを通して、自分でこう、感じて、それで自分で、心で判断できるような、頭の知識とかじゃなくて、っていうようなことのきっかけにしたいなっていうので、お天道様見てるよみたいなのがちょっと今なくなってきちゃってる、その言葉が。そんなものを詰め込みながら、でも、コンテンツとしては面白おかしく 何のっていうので作ってます。
なんかもう、それだけで私は感動です。いいですね。そのキャラクターを通してとかって、なんか、やっぱり、なんか、むしろこう、絵本だからこそ、なんか伝えやすいっていうのもおかしいと思うんですけど、なんか言葉で、語彙で、なんか、文字だけでこう起こしても伝わらないけれども、その絵本ってそのキャラがあって、まあ、色味であったりとか、で、その、キャラだけじゃなくて、その、なんかもう周囲のまたこう、ありますよね。背景画みたいなのも含めて、なんかこう、伝わってったらなんかすごい、なんか、また私、なんかもう、感動ものですね。多分、お母さんたちじゃなくて、教員側がなんか泣けると思う。お話。
泣いてもらうのが目的ではないんですけど。
すみません。なんか
はい、
もう
で
感動
も、
しちゃう。
やっぱそういう反応を見ると、なんだろう、僕も嬉しいというか、その五感で感じてもらいたいっていうのが届いてるのかなっていうのは思いますけどね。
塚本さんのところに具体的な感想なんかは届くんですか？こういう作品の、このコンテンツのここがすごく良かったとか、これを見たからこうなったとか、何かそういった声は届いてますか？
ライブ絵本に関しては、やっぱ学校でやるので、特にはないんですけど、絵本とかは、直接メールいただいたりとか、DM いただいたりとかで、はい、いただけますね。
やはりでもそんな反応を見る、いただくと嬉しいですよね。
もうそれがめちゃくちゃやっぱ嬉しいですよね。
でもこの新しいコンテンツだと子供たちがワークショップもしていくということで、また後から何かこう反応が返ってくるっていうこともまた今後は期待できそうですよね。
あ、そうですね、はい。
すごい。
塚本さんの絵本は本当に絵もとても美しくて、色使いがとても綺麗なんですけれども、何かこう、塚本さんご自身で色使いで気を使われていることであったりとか、自分自身でここがもう特徴的なんですっていうことはありますか？
色はこだわってますね。
やっぱりそうですか。
変わってますし、なので、僕は画材をパステルっていうソフトパステルをメインに使っているので、結構混ざり合ってるんですよね、画面の上で、紙の上で。なので、なんだろう、青って言っても青だけじゃないです。まあ、絵の具とかでもそういうのはあるんですけど、また絵の具とは違う粉のパステルがこう重なり合って、色味なので、結構独特な雰囲気は、パステル自体が出せているのかなって思うのと、あと、怪盗あっという間とかに関しては、新作のコロネっていうのはパンなんで、基本的に色が、固有の色が決まっているじゃないですか。
パンらしい色があります
は
よ
い、そう
ね。
なんです。なので、実はコロネのお尻はどっちだ、そこまで僕の得意な配色というか、そういうのは、出し切れてないというか、やっぱパンとかプリンとかっていうのが、固有の色を基本的に野菜っていうんですけど、その怪盗あっという間はもう僕の世界観100%出したものですね。なのでピンクとか、濃い青とか、そういうのを、いろんな色があるんですけど、一つの画面で調和させるっていうのがすごくこだわってやっています。
イラストだけで言いますとね、音楽の確か教科書の表紙もご担当されてましたよね。
そうですね、はい、小学校の。
なので、ひょっとして今お聞きの皆さんで、お子さんの音楽の教科書をちょっと出してきていただくと、どこかに塚本雄二という名前を見ることができるかもしれないということで、非常に綺麗な絵で
そう
ね。
ですね。私、持ってます。
そう
そう
なん
なん
で
です
。
す。一番上のこの、今中3なんですけど、が、小学校1年か2年の音楽の教科書の、なんか、そう、見つけました。うわーって引き出しあさって。あったあったってたから、ところで。いい
塚本
です
さ
よね。なんかまた音楽の、 なんかこう、らしさというか、ただなんかやっぱ、ユージさんらしい、なんか、なんでしょう、まあ、私の感覚だと、まあ、可愛らしさっていうか、ちょっとこう、ファンタジーでもないんですけれども、なんかこう、かっこよさっていう、こう、可愛さ、なんかこう、なんだろう、こう、今でいう、その、なんかこう、なんか、モダンっていうよりかは、なんかこう、柔らかさが伝わるような、絵なんだなっていうのを、こう、私の中では感じ取って、ああ、もっと続いてたらよかったのになって 思いながら。はい。そして子供たちが、これはもう捨てちゃいけないよって言いながら。
やはりこの色使いがね、特にこの表紙絵についてはかなりこう特徴的というか、ユージさんらしさが出てるなっていうのを私もインターネットの方でね、見せていただきましたけれども、気になる方は塚本ユージさんの公式のこれはホームページになるんですか？ね。
あります。はい。
はい、ありますよね。塚本ユージさんの名前で検索をすると出てくるところが公式ホームページとなっておりますので、こちらをご覧いただきますと、まあ、過去の作品であったりとか、それから絵本の紹介なんかも出ておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。さて、もう1回か2回ほど塚本さんお付き合いいただきたいんですが、いかがですか？
ぜひぜひ。
いいです
お願い
か？
します。
ありがとうございます。
はい。今日もたくさんのお話いただきましたけれども、そろそろお時間となってきましたので、また次回楽しみに皆様お待ちいただきたいと思います。ということで、ここまでは、小森千秋さん、そして塚本裕二さん、そして私、水野でお届けしてきました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。